ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ポケモンゲットだぜ。
皆さんこんにちは、総合学園ヒューマンアカデミー那覇校声優専攻6期のラジオ放送、ヒューマン学園放送部が始まるよ。今回は玉城グループと中曽根グループでお送りします。まずは私たち玉城グループから。私はジャスティンこと玉城美咲です。
リンゴちゃんこと長尾ルナです。
ポケモンゲットだぜ、イエイエイエイエイエイエイエ、マサラ
ちゃんに。ちょっとお嬢、
あ、お嬢こと小田部美月です。
今回のテーマはポケモン。
ポケモンゲームの今と昔を比べてみたよ。ところでポケモンのゲームやったことある？
小学校の時にやった記憶しか。
私は今まで全シリーズやったよ。
ふふふ、二人とも甘いな。
え？
この放送を聞いたら君も今日からポケモンマスターになれるよ。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
最初は面白そうってとこからだったんですよ。でも勉強していくうちにもっとやりたい、できることはあるって思うようになって、
声優に、漫画家に、
役者に絶対なる。
やる気応援します。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ポケットモンスター縮めてポケモン、初作品はポケットモンスター赤緑。
1996年2月27日にゲームボーイ専用ソフトとして発売されたんだよ。
そしてゲームボーイからゲームボーイアドバンス、ニンテンドー DS とハードが続々と発売されてからもポケモンゲームは世代ごとに進化してきたんだ。
へえ、私の中ではゲームボーイカラーで止まってるな。ところで世代ってどういうこと？
たくさんあるシリーズの中でハード変更やシステム追加によってバージョンを区別してるんだ。今は第一世代から第五世代。
そして10月12日に発売されたポケットモンスター XY から第六世代が始まったのさ。
まあ世代という言葉は公式なものじゃなくてファンの間での名称なんだけどね。
そうなんだ、ポケモンってそんなに長く続いてるんだね。
子供から大人まで幅広い層から愛され続けてるゲームなんだよ。
私は最初のしかやったことがないんだけど、初代の赤緑と第5世代のブラック2、ホワイト2とで大きく変わったところは何なの？
グラフィック。
一目でわかるのはグラフィックかな。まずカラーになったし。
うんうん、カラフルになったよね。あの頃は白黒だったし。
登場キャラやポケモンのデザインもどんどん凝ったものになってきたよね。
あとバトルの時ポケモンが動くようになったし、
眠った時にポケモンが目をつぶっているのが細かい。
言われてみれば昔は目を開いたまま寝ていたよね。
BGM。
それから BGM も増えたよね。
増えたよね。
初代では複数の街やエリアで同じものが使われていることがあったんだけど、今は各街で固有の曲になったんだよ。
そうそう、戦闘 BGM も通常の曲と HP が2割以下の音もあるし、何よりジムリーダーや四天王の曲がバトルって感じでいいよね。
テレテテンテンテテテン、テレテテンテン。
やっぱりポケモンと言ったらこの BGM だよね。
だよね。
ねえ、もっとさ、昔と今の違いはないの？もっと聞きたーい。
そうだな。
性別。
あ、最近知ったんだけど、性別を選べるようになったんでしょ？
え？そうだったっけ？
昔はなかったよ。だから、ポケモンのゲームをやる人は、男の子だけじゃなくて、オカマもいっぱい増えているってことなんだよね。
もう、オカマもそうだけど、女の子もいっぱいやってるってことでしょ？
そうでした。
草むら。
5世代から変わったのは、色の濃い草むらが出てきたことだね。
色の濃い草むら？
昔は、どこの草むらも出てくるポケモンはストーリーの進行度に合わせたレベルだったんだ。でも、色の濃い草むらは、普通の草むらと比べると、比較的レベルの高いポケモンが出てくるんだよ。
ええー、強いのが出たら大変じゃん。手持ちの HP が少ない時は、
要注意だね。
あと揺れる草むらっていうのもあって、これは場所によって出てくるポケモンが固定されてるんだよ。
昔はポケモンが出るまでひたすら歩いてたのに。
季節。
他に変わったところといえば季節があることだね。
春、夏、秋、冬。
うん。でも現実の世界と同じサイクルで季節を変えていくのは長く感じるから、ポケモンゲームの世界では毎月の周期で季節が変わるようになってるんだよ。
毎月の周期で季節が変わる？
うん。でもそこがまた面白いんだよ。季節が変わっていくことによってポケモンの中には姿を変えるポケモンも出てくるから、それを見つけるのも楽しみの一つなんだよね。
さすがポケモンマスター。バトル。
あとはね、バトルのやり方が変わったところかな。対戦形式として今までのシングルバトル
1対1、
ダブルバトル
2対2、
そして新しくトリプルバトル、ローテーションバトルが加えられたんだよ。
トリプルバトルは3対3。
じゃ、ローテーションバトルは？
それも3対3だよ。
ん？この2つの違いは何？
おほん。手持ちのポケモン3体を場に出し戦うのだが、ポケモンバトルには場所の概念というものが存在する。
左端のポケモンは右端のポケモンに、右端のポケモンは左端のポケモンに攻撃できないの。
例外はあるが、いわゆる全体攻撃もこの条件に従い、左端からの全体攻撃でも右端には届かないのだ。どの位置にどのポケモンを置くのか、ポケモントレーナーの戦略次第である。
ポケモンのゲームって結構頭を使うのね。
だからこそ面白いのだ。
おお、博士になったよ。
いろいろな
楽しみ方。
各ポケモンの持つ要素も増えたよね。
そうそう、性格とか特性とか。せっかちは素早さが上がって、意地っ張りは攻撃が上がって、これにより威嚇で下げられた攻撃が負けん気の特性を持っていたらさらに攻撃が上がって、
そういえば切り
方が超強くなる。
リーグ制覇後友達と対戦するのも楽しみだよね。
そうそう、ポケモンのゲームをやっている者同士でコミュニケーションも取れるし、ポケモン万歳だよね。
うん。でもね、バトルタワーなどの施設で一人でも楽しめるようになったんだよ。
ほへー。
一人っ子や少子化を狙ってるのかも。ゲームを作ってる人は時代の変化もしっかり見てるんだね。
舞台。
制作の話が出たから言うけど、実は各シリーズの舞台にはそれぞれちゃんとモデルがあるんだよ。
例えば関東地方っていうのがあるんだけど、これは日本の関東のこと。それから上都地方は近畿だよね。
あと方円地方は九州沖縄で、新温地方は北海道、一種地方はアメリカのニューヨークマンハッタン、
そして最新作のカロス地方は
フランス。
今回のテーマが美だからフランスなんだって。
ついにヨーロッパだよ。ヨーロッパ登場キャラもみんなおしゃれになって。あ、そういえばお嬢はもう XY 買った？私はもちろん買ったよ。
あ、ポケモンマスターとしてあるまじき失態、すっかり忘れてたよ。今すぐ買いに行かなきゃ。あ、その前に私 3DS 買ってね。行ってきます。
ちょっとまだ放送中だよ。
行ってらっしゃい。放送終わる前には戻ってくるんだよ。
あ、じゃあお嬢が帰ってくるまでにこの曲を聴いてよっか。
オッケー、あの曲ね。松本梨香さんで
目指せポケモンマスター。
皆さんこんにちは。
中曽根グループの古源和之と
ルーキーごと中村和明です。
僕たちはヒューマンアカデミー那覇校のパフォーミングアーツカレッジに通っているわけだけど、ヒューマンには他にもいろいろなカレッジがあるよね。
今回僕たちはその中の一つ、ゲームカレッジを紹介していくことにしました。
どんなカレッジなのか気になるな。
それじゃあ説明していきましょう。ゲームカレッジはその名の通り、ゲームクリエイターなどを目指す人が通うカレッジで、その中でもさらに何がやりたいかで3つの専攻に分かれているんだ。
まずプログラム専攻、ゲームに必要なプログラミングなどについて学ぶ専攻で、ゲームプログラマーなどを目指す人はここだね。
次に企画シナリオ専攻、ゲームの企画を立てたりシナリオを作ることを学ぶ専攻で、ゲームのプロデューサーやシナリオライターなどを目指す人はここだね。
最後にグラフィック専攻、人や動物、風景などの絵を作ることを学ぶ専攻だね。グラフィックデザイナーなどになりたい人はここだね。
自分が何をやりたいか、 それに合わせて目指す専攻を選ぶのが大事だね。
そうだね。でも3つの専攻に分かれるからといって別々のことだけをしているわけでもないんだよね。
そうなんです。3つの専攻の生徒がチームを組んで1つのゲームを作ることもあるんです。
みんなで協力して1つのゲームを作るっていいよね。
うん、そうだよね。
さて、今回はより分かりやすくゲームカレッジについて知るために現在ゲームカレッジに通っている学生にインタビューをしてきました。
話を聞いたのはゲームカレッジプログラム専攻2年の荒垣憲隆さんと塚山博也さんのお二人です。それではお聞きください。どうぞ。
ゲームアニメーションカレッジプログラム2年荒垣憲隆です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ゲームアニメーションカレッジプログラム専攻2年塚山博也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、ゲームカレッジの、授業内容どんな感じのがあるかを、お聞かせください。
ゲームカレッジの授業内容は主にプログラム、企画、グラフィックに分かれていて、まあ、それぞれその分野 の役割のものを学んでいくわけですけど、自分たちはプログラムなんで他の2カレッジとは内容とはあまり分かんないんですけど、まあ、それぞれの企画グラフィックもプログラムと関わりのある一緒の授業でやったりすることもあって、結構一緒にやることが多いです。プログラムは、主にゲームに関わるプログラム、 C プラプや Java を基本として、その他ウェブ等ので使われる HTML や PHP なども習ったりしています。はい。
どうしてこの業界というかこの道に進もうと思いましたか？
自分はここに進もうと思ったのはもう高校卒業を し終わって3月頃になってからの結構最近なんですね。それでまずもう大学受かって進むってなったんですけど、一本ヒューマンの方から電話があって、ここどうだ、どうですかみたいなことを言われて、自分はもうその言葉に感銘を受けて一度説明を聞きに行ったら、あ、やっぱり自分の行きたいところはここだと思って、自分はゲームいやプログラムをするのが一番向いてるんじゃないかと思って、もう3月から入学15日前ぐらいにいきなりそこに面接に来て入学することに決まりましたね。
自分は高校が情報科でちょっと少しぐらいゲームの作る勉強をしたんですけど、それでまあ楽しくてもっと深く知りたいと思ってこの学校で入学しましたね。
ヒューマンに入学して実際どうでしたか、荒垣さん。
ヒューマンに入学して、まあ、まず初めに感じたことは、まあ、思ってたよりも自由度のある学校だなって思いましたね。
自由度のある学校ね。
はい。もう硬い感じじゃなくて、もう自分の目指したいものというか、それに向かってもう一直線に進めるというか、もう無駄を省いてそれだけに集中してしまって、もうさらなる高みへ各々が進んでいく、そのようなものを目指した授業の、ね、やり方を通っていますか、そういうふうに自分は感じましたね。
塚山さんお願いします。
ヒューマンプログラムってゲームを作成するって言って、やっぱパソコンで失注やってると思ってるんです、自分も思ってたんですけど、思ってよりそのゲームの研究のためにボードゲームやら麻雀とその遊びならとやって、なかなか楽しくできてますね。
実際ここに来てよかったってことですね。
そうですね。はい。
はい。
次の質問に参ります。今実際にどんな作品を作っていますか、荒垣さんお願いします。
今自分が作っている作品は、去年の展示会で作った13メートル勇者っていうゲームの続編にあたるものを今制作している段階ですね。前回の世界観を引き継いで全く新しい別のゲームでも前作の雰囲気を壊してないというのがテーマになっております。お楽しみにしていてください。はい、
はい、楽しみにしています。と塚山さんは、
自分たちは 3D アクションゲームを作っております。モデルはデビルメイクライやダークソウルなど、そんなアクション性のあるで、ひたすらボスと戦ってボスを倒すっていうゲームですね。
なるほど、面白そうですね。
荒垣さん、塚山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
実際に通っている学生からの話は分かりやすくていいね。
僕たちだけで伝えるのには限界があるからね。
荒垣さんのチームが作っているゲームは、昨年度の展示会で発表した13メートル勇者というゲームの続編だそうです。13メートル勇者は RPG とパズルゲームを合わせた作品で、13メートルの間でレベルを上げ魔王を倒すというゲームです。今回作っているのはその世界観を引き継いだ続編で、ジャンルはシミュレーションゲームを予定しているとのことです。
塚山さんのチームが作っているゲームは 3D アクションゲームで、フィールドを駆け回って出てくるボスを倒しまくるというゲームです。デビルメイクライやダークソウルなどのゲームをモデルとしたそうです。
2つとも面白そうなゲームだね。
そうだよね。なんか完成したものをプレイしてみたいな。
2人の作品は2014年の2月17日から2月23日の間に開催される卒業終了展示会で展示予定です。
これはもう行くしかないね。
そうだね。さて最後にお二人に将来の夢や目標を聞きました。どうぞ。
現在の将来の夢や目標を教えてください。
このヒューマンアカデミーで培った技術を生かして、プログラムに関連する仕事、まあなるべくはゲームですけど、もうその仕事で将来やっていけたらなと思っています。はい。
塚山さんは？
夢はやっぱりこのヒューマンで学んだことを生かしたゲーム会社などに作ったんですけど、今の一応目標って言ったら、先ほど言った 3D アクションゲームを完璧に完成させるっていうのが目標ですね。
ありがとうございます。
ゲームカレッジの荒垣さんと塚山さんの話を聞いてどう思った？
そうだな、僕が思ったのは二人とも今を楽しんでるなと思った。それでいて自分のスキルを向上させるというか高めるというか、そういう印象を受けました。和之は？
今自分にできることや今していることに全力で取り組んでいるところは見習わないといけないと思う。僕も今できることを精一杯頑張ろうかな。
二人とも夢が叶うといいね。
僕たちも自分の夢に向かって頑張らなきゃね。
そうだね。ヒューマンアカデミー那覇校の学生が企画運営するアニソンライブイベント、アニベンチャーが11月16日土曜日に開催されるよ。
今回で20回。人間で言うなら成人式だな。うんうん。
みんな今まで以上に盛り上がっています。沖縄に萌えを広める県産アイドル萌えんちゅ、ヒューマン戦隊人間ジャー、その他トイズ、バージンロストが出演するよ。
20回ということでゲストもすごいんだよね。まずは魔女っ子ユニットシャノワール、
そして声優歌手として活躍している宮本かな子さんがスペシャルゲストだ。ドキドキプリキュアのキュアソード剣崎誠役、歌手としてイエスプリキュア5のエンディングを歌っているよ。
アニベンチャー20、11月16日土曜日午後2時から。会場は国際通りスターバックス隣、舞台と地料理の店ライラ。入場料は前売り当日ともに1000円。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校 0120-557815 55 那覇行こうまでお問い合わせください。さて今回のカレッジ紹介やってみてどうだった？
そうだな、初めてインタビューをしてみたけど失敗ばかりかなと思った。ちゃんと聞いてる人に伝わったかどうかわからないし、これを機に学んだことがたくさんあるから次に生かしていこうと思う。和之は？
他のカレッジについて調べたのは初めてだったから、いろいろびっくりしたかな。インタビューは初めてで緊張したし、少し失敗したと思ったところもあったけど、次のインタビューの時はもっとうまくできるようにしたいな。
次の僕たちのテーマはプロに聞く。第一線で活躍している先生に話を聞きます。
次も頑張るぞ。さて今回お送りしたのは玉城グループと中曽根グループでした。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。